間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、厚生研アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ボーナスシーズンがやってきました、はい、この冬買いたいもの、買い替えたいもの、いろいろとね計画を立てている方も多いんではないでしょうかね。
そうですね、
はい、今週はそんな計画に役立つこの冬の新製品について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は新製品完全テストと題してお届けします。
今年の年末商戦は次世代を思わせる注目製品が目白押しです。それから年末に最大の需要期を迎える白物家電もエコポイントのような後押しがない代わりに斬新な切り口の製品が増えているようです。それから省エネ化も進んでいて、今こそ買い替えのチャンスと言える部分もあるかもしれないですね。
そうなんですよね。本当にね、意外なほどいろんな面白い商品っていうのがたくさん出てきてるんですが、うん、ただね、こんな時代だからこそ失敗はねしたくないですよね。
そうですね。
そこで編集部では厳正なテストで ABC 評価というのを行いました。
今発売中の本誌日経トレンディ1月号、こちらと一緒にぜひお聞きいただきたいんですけれども、はい、今回はですね、18もの商品ジャンルでテストを行って、その結果を大きく特集しています。はい、3段階評価の内訳は、購入を強く進める A ランク、 B ランクは検討する価値がある、 C ランクは次世代の機種を待とうというものです。
はい、今回ね、番組では厳選したジャンルを取り上げて、今買いの商品は何なのかお届けしたいと思います。最初に取り上げるのは7型タブレットです。
はい、この秋から冬にかけて7型サイズのアンドロイドタブレットに大手だけでも3社が新規参入しました。この分野はもう過熱気味なほどの新製品ラッシュで、一気に新たなジャンルとして存在感を増してきています。
はい、iPad といったね、その10型前後の製品だと重いですよね。
そうですね。
結局使うのは自宅だけという人が結構多いんですね。電車の利用が多い日本ではね、この7型タブレットというのは注目のジャンルなんです。なんだけれども、今の現状は各端末のスペックは横並びの部分というのが多くて、店頭で見比べてもね、違いがそんなにわからないんですよ。
そうですね。
そこで編集部では常にね、携帯するのにふさわしい1台はどれか、各端末の性能というのを徹底チェックしてみました。
はい、そのチェック項目なんですけれども、まず重視したのは携帯性です。軽いだけではなくて、安心して持ち運ぶためにはバッテリーの持続時間も長い方がいいですよね。はい、そこでバッテリーに関しては、画面を常に点灯しながらネットラジオを聞き続けるという、まあ、結構過酷な条件で駆動時間の長さをチェックしました。はい、それからウェブ閲覧、アプリといった幅広い用途で使うタブレット端末ですから、 CPU の処理速度も重要ですよね。うん、各種のベンチマークソフトで検証しました。あとですね、スマートフォンより大きい画面を持ち歩くのがタブレット端末の主な目的にもなりますので、液晶画面のクオリティも重視します。この3つの項目に加え、その他のスペックですとか使い勝手に穴がないかもチェックしましたよ。
はい、まず携帯性なんですけれども、はい、軽さと駆動時間で圧倒したのが NTT ドコモの端末として発売されるサムスン電子の Galaxy Tab 7.0 プラスというなんですね。はい、重さは 345g でした。
相当軽いですね。
あと駆動時間は6時間45分とね、他のモデルを最大1時間40分以上も引き離したんですね。で、処理速度についてもこのサムスンが圧倒しました。
はい、
力量の、ね、差の理由というのは CPU なんですね。
はい、
サムスンは自社製の 1.2GHz の CPU というのを搭載してるんですね。
はい、
2以下の東芝、シャープ、エイサーは 1GHz の CPU テグラ2を搭載してるんです。
はい、
ゲームのような、ね、負荷の高いアプリはサムスンが最も快適に使えるというふうに言えるんですね。そして液晶画面のクオリティでは東芝が一つ抜けてたんですね。
はい、
まず解像度が 1280×800 ドットというふうに高いんですね。で、他の4モデルは 1024×600 ドットで、ウェブサイトとか書類の閲覧精度は東芝に軍配が上がりました。
はい、
で、あと解像度以外で差があったのが視野角の広さなんですね。
はい、
タブレットはスマートフォンと違って何人かで、まあ、こう見る機会っていうのも多いですよね。
ね、
斜め方向からも綺麗に見えるかどうかというのが重要になってくるんですね。
はい、
この点でも東芝が非常に優れていて、次いでサムスンでした。
うん、では7型タブレットの A 評価、買いの1台は何でしょうか。
はい、 サムスン電子のギャラクシータブ 7.0 プラスです。軽さ、バッテリー、処理速度というその重要項目で圧倒していて、画面のクオリティも東芝に次いで優れてたんですよね、はい、ただしドコモの 3G 通信契約を結ぶ必要があるという、その点がね、ランニングコストの面で気になる人も多いと思うんですよね。 3G 通信なしのモデルが必要な場合に液晶が最も綺麗で、その他の項目にも、まあ、決定的な穴がなかったね、東芝のエグザタブレットが有力な候補になるでしょうね。
はい、続いて取り上げるジャンルはウルトラブックです。現状ではアップルの iPad2 ですとか Android 端末を中心としたタブレットの勢いが止まりません。ネットや簡単なメール程度であればノートパソコンを起動せずにタブレットを使う人が増えつつありますよね、はい、このような逆風を打破するために登場したのがウルトラブックです、
はい、ウルトラブックはね、インテルが提唱している、まあ、ノートパソコンの新しいカテゴリーなんですよね、はい、で薄型で軽量でかつ長時間の駆動というのが可能になってきて、ノートパソコンとタブレットの性能や機能を兼ね備えたものというのを指してるんです、はい、タブレットやね、アップルの MacBook Air というのを強く意識してるんですね、うん、
このウルトラブックを名乗るためには、うん、薄さが20ミリ以下、はい、あるいはそのスリープ状態から高速で復帰するといった、まあ、いくつかの条件がありましたよね、はい、
ただね、メーカーに言わせると細かい仕様まで厳しく決められていたね、以前のネットブックよりは条件が比較的緩めなんだそうですね。
そうなんですね。
確かにね、この冬、まあ、市場に投入された各社のウルトラブックというのは薄型でどれも同じようなデザインに見えるんですけれども、はい、よく見るとね、 CPU や重さといったその意外な違いも多いんですね、うん、そこでね、実際の使い勝手はどうなのか、タブレットのように簡単に使えるものなんだろうかということで、最新の4つのモデルというのを検証しました、
はい、ウルトラブックのチェック項目は起動時間、操作性、モバイル性の3つです。まずは起動時間について見ていきましょう。タブレットと比べた場合、これまでのノートパソコンでストレスを感じてしまうのが使える状態になるまでの待ち時間ですよね、
はい、まあ、少しの、ね、空いた時間でもすぐに使えるというのが理想ですよね。
そうですね、
なのでスリープ状態からの復帰時間を測ったところね、およそ2秒というふうに高速だったのが、 ASUS テックコンピューターの ASUS ZenBook UX31E と日本エーサーの Aspire S3 でした。液晶を開くと同時に使える、まあ、速さですよね。
すごいですね、
うん、その他のモデルも5秒程度なのでね、まあ、十分に実用的と言えますよね、うん、で大きな差がついたのは電源をオフにした状態からの起動時間なんですね、
はい、
電源オンからおよそ18秒と最も早くパソコンが使える状態になったのは東芝のダイナブック R631 と ASUS でした、
はい、次に操作性です。タブレットよりノートパソコンが優れている点は豊富な端子類ですとか物理的なキーボードということになるんですけれども、どちらもこう薄型とか軽量化といったものと両立するのは結構難しいですよね、
はい、まあ、今回ね取り上げた製品のキーボードというのはね、どれも同じように見えるんですけれども、はい、最も文字を入力しやすかったのは東芝なんですね。
あ、そうなんですね、うん、
エンターキーといったようにその日本語入力でよく使うキーが大きくて打ちやすいということ、その他にもスライド上映のような時のね、はい、暗い環境で役立つキーボードバックライト機能というのを搭載してるんですね。
これは便利ですね、
うん、あと3つの USB 端子、有線 LAN の端子を装備していて拡張性が高いということも魅力ですね、
うん、3つ目のチェック項目はモバイル性です。これはカバンに入れて持ち歩けるほど軽くて、かつ長時間駆動が可能かどうかを見てみました、
はい、最も軽かったのは 1.12kg の東芝でした。バッテリー駆動時間もね、実測値でおよそ4時間55分とね、非常に長かったんですよね。
そうなるとですね、総合的に見て今回 A 評価となったのはどの製品でしょうか、
はいはい、総合的に優れていると言えるのは東芝のダイナブック R631 だったんですね、
はい、
スリープが早くてね、ほぼストレスなく使えるんですよね、
はい、
でさらにキーボードは打ちやすくて端子類が豊富で拡張性が高いという点も評価できます、
うん、
で同じく A 評価となったんですけれども、 ASUS の ASUS ZenBook UX31E というのは同じく A 評価でしたね、
はい、
復帰機起動時間が早かった上に高速 CPU や、ね、高解像度液晶といったようなスペックを重視するのであれば候補になります、
うん、 ただこのウルトラブックなんですけど、新たな動きも気になりますね、
はい、
2012年の春には新しい CPU IB ブリッジの登場が予定されています、
はい、新しい CPU を、ね、使った、まあ、ウルトラブックというのは駆動時間を伸ばせるんですけれども、それに本体をより薄くできるというふうに言われているんです ね、 現状ではウルトラブックを発売しているメーカーというのはまだ少ないんですが、2012年の春ぐらいですかね、はい、そのタイミングでいくつかの国内メーカーがウルトラブックに参入するというふうに見られています、まあ、ノートパソコンが今すぐ必要というわけでなければね、本格的に市場が立ち上がる来年の春を待つというのも手だと思いますよ。
さあここからは白物家電に目を向けてみましょう、
はい、
最初に取り上げるのはサイクロン式の掃除機です、
はい、今ね掃除機市場ではね紙パックがいらないサイクロン式が半数を超えようとしてるんですね、うん、去年多くのメーカーが市場に参入したんですけれども、はい、そこに加えて弱点だったのが運転音なんですね。
あ、うるさいってことですね、
はい、これを小さくした製品が登場したっていうこともね追い風になってるんですね、うん、まあ、最近は掃除機といえばサイクロンという時代になりつつあるんですね、
はい、あのこのサイクロン式の掃除機ってですね、うん、集めたゴミを貯めるダストカップ、これがこう透明になっていて、はい、中が見える構造になってるのがほとんどですよね、うん、
はい、
あのなのでですねダストカップにこう集まったゴミを見てですね、うわ部屋きれいになったっていうふうにこう実感するようなこう達成感みたいなものを味わうことができますよね、
まあ、確かにそうですね、はい、あとその排気がきれいだっていうイメージがね浸透してるじゃないですか、
はい、
紙パックのように余計なゴミを出さずに環境に優しいという部分も受けている理由なんです、それから、まあ、こうライフスタイルの変化によって掃除機の選択基準というのも変わりつつあるんですね、
はい、
ここ最近増えているのが早朝や夜間の掃除なんですね、
はい、
この背景には単身者や共働きの世帯が増えているということがあるんですね、
はい、
こうした時間に掃除をする場合にポイントは運転音の小ささ、それだけではなくて、うん、音が、ね、外に漏れないように窓を開けずに掃除した時の排気の綺麗さというのも重要になってくるんですね。
そういうことですね、
はい、
今回のテストでチェックした点はゴミを集める掃除性能はもちろん、運転音が静かで排気がきれいな製品はどれなのか、またダストカップの掃除にかかる手間が少なくて手軽に扱えるものはあるのか、主要6社のサイクロン式を集めて最も使いやすい掃除機を探りました。チェック方法は絨毯に砂、フローリングに小麦粉を巻いて、いろいろな条件の下で検証しました。
はい、もう一つ一つやるんですね
時間かかりますよね、
はい、まあ、その結果ねどの製品も掃除性能に関しては非常に満足できるレベルだったんですね、
はい、
その中でも、まあ、消費電力を最も抑えられたのがパナソニックの MCSS310GX なんですね、
はい、
掃除性能と省エネを、まあ、両立させた一台というふうに言えるんですね、
うん、
あと運転音が 66dB と静かだったのはパナソニックと日立アプライアンスの2段ブーストサイクロン CVSU7000、 そしてシャープの ECWX300 だったんですね、
うん、総合的に見て評価が高かったのはどの製品でしたか、
はい、早朝や、ね、夜の掃除に向いていて、なおかつ、まあ、使い勝手で他をリードするという点ですね、
はい、
これで、まあ、評価が高かったのは日立の2段ブーストサイクロン CVSU7000 だったんですね、
はい、
同じように、まあ、A 評価をつけたのはパナソニックの MCSS310GX ですね、
はい、
こちらは省エネモードの消費電力を重視するなら候補になります、
うん、続いての白物家電はオーブンレンジです、
はい、
内食志向が続く中、家で料理をする人が増えてオーブンレンジの売り上げが好調です。10万円を超える最上位モデルも人気で、オーブンレンジ市場の1割ほどを占めるほどになっています、
はい、2004年に、ね、登場したシャープのヘルシオ以降ね、
はい、
最上位モデルというのは素材の余分な油や塩分を落とせる加熱水蒸気機能の人気が高くなってきてるんですね。
そうですね、
今では各メーカーがこの機能というのを、まあ、搭載してるんです。でここが横並びになった分ね、日常の調理に使うオーブンやグリル機能に再び注目が集まってきてるんですね。
また差別化をしなきゃいけなくなってきたわけですね、
はい、で各社は得意な技術を進化させて差別化を図ってるんですが、グリル機能を強化したものだとか、グリルと蒸し機能を使ってレンジで餃子まで作れるもの、
ほう、
あるいはね石窯で焼いたようなパンが作れるもの、
へ、
そしてヘルシーさと美味しさの両立をアピールしたものと、まあ、いろんなものがあるんですね。
餃子ってすごいですけど ね、
ちょっとびっくりですねこれはね
美味しそうなものが作れそうだという印象があるんですけど、 けれども、はい、今回のチェック項目は日常の食卓に上る料理を短い時間で確実に作れるかという点で、比較したようです、
はい、
鶏の塩焼きといった日常の料理をオーブンで行うときに気になるのは調理時間。例えばフライパンを使えば数分でできる料理がオーブンレンジでは30分もかかるようでは利用しにくいですよね。そこでグリルを使う鶏の塩焼きとオーブンで焼く冷凍パン、そして自動調理メニューで作れるエビフライも試しました、
はい、この結果ね、優れていたのはパナソニックの三つ星ビストロ NER3400 でした、
はい、
これはね、どの料理も短時間でしかも満足のいく水準に仕上げたんですね。
いいですね、
あと温め機能にも卒がなくてね、総合的に見て、まあ、優れてましたね。
さあ、ここまでは4つの商品ジャンルについて新製品の比較テストをお届けしました。番組後半では冬を乗り切る節電グッズ、こちらの新製品について取り上げます。
週刊日経トレンディ、今週は新製品完全テストと題してお届けしています。
ここまでは7型タブレット、ウルトラブック、サイクロン式掃除機、オーブンレンジと、4つのジャンルの注目の新製品についてお届けしました、
はい、
ここからは冬向けの節電グッズについてお届けします、はい、夏に引き続いてこの冬も電力不足、ちょっと考えていかないといけないですよね。
そうですよね。で、その暖房需要というのがね、急激に増えてくるこれからというのが節電対策の本番となってくるわけですね、
はい、
夏と違って朝とかね、仕事が終わる夕方以降に電力需要が高まるケースが多くて、
そうなりますね、
いかに効率よく暖を取るかが重要になってくるわけですよね、
はい、
本市では電力使用ゼロやね、最小限の電力で自分だけ温まるグッズといったものから部屋全体の暖房効率を上げるものまで、いろんな節電グッズを使い倒して20種類を厳選しました。
こちら本市の記事の方では実用度を3段階で評価しています、
はい、
星3つが積極的に購入を検討、
はい、
星2つが弱点はあるけれども実用的、うん、そして星1つが用途は限られるけれども注目というふうになっています、
はい、
その上でこの番組では星3つを獲得したものをご紹介いたしましょう、
はい、
まず部屋全体の暖房効率を上げる商品として出てきたのがバルミューダのグリーンファンサーキュという商品です、
はい、これはね、高機能扇風機で注目を集めたバルミューダのサーキュレーターなんですね、
はい、
3ワットから20ワットと消費電力が低いというのが特徴なんですね、
はい、
15メートル先の空気まで動かす送風能力があります、うん、これで室温のムラを効率的に解消できて暖房の設定温度を低くできそうですよね、
はい、
動作音も小さくて常に動かしていても気にならないレベルで使い勝手は良かったですよ。
そのエアコンつけすぎないで、
そうですね、
その空気を回して効率を上げようということですね、うん、
はい、
続いて紹介する商品はワイズのアルミホットンシートです、
これはね、ホットカーペットの下に敷く保温シートなんですね、
はい、
ホットカーペットの電源を入れてからの温度上昇が早くなって無駄な放熱を防げるということなので節電につながるわけですね。フローリングの上でもずれにくくて扱いやすかったですね、うん、ホットカーペットだけではなくてこたつのね、こたつ敷きの下に敷いても使えます。
これ良さそうですね、
はい、
続いてはですね、電力を使わずに自分だけ温まる商品です。ビーズのヒューマノイドスリーピングバッグという商品なんですけど、
はい、これはですね、全身をすっぽり、覆ってしまう人型の寝袋なんですね、
はい、
装着したままで身動きが取れるので室内でも、使いやすいんですね、
はい、
これ編集員が着てみたんですよ、
はい、
そうするとね、保温力というのは非常によくって、室温15度の状態で汗ばむほどだったそうですよ。
相当暖かくなるんですね、
はい、裾をまくったり手先を出したりできるから、作業もしやすいというふうに言ってました、
はい、
畳んでね、専用バッグに入れればかさばらずに収納することもできます。
そのいいことずくめなんですけども、
はい、
写真を見るとですね、かなりシュールな、
しかも、ね、
着てるのがですね、
はい、
あの記者さんなので、
そうですね、
はい、余計僕は衝撃的だったんですけれどもさあ、次に紹介するのは着心地抜群の腹巻き一体型パンツ、
はい、
ヘインズブランズジャパンの腹巻きボクサーです
いいですね
名前だけで僕買いたい、
これは、腹巻き付きのボクサーブリーフなんですね。 S サイズからの展開なので女性でも使えます。お腹をすっぽりとカバーできるから、非常に暖かいということで、全体的にフィット感があるんですが、
はい、
締め付けはあまりきつくないので心地よく、履けますよっていうことですね。
この他にもですね、今発売中の日経トレンディ1月号にはお腹だけではなく襟元ですとか頭にも巻けるあったかグッズ、それから作業しやすい手袋、発熱シートといった節電グッズを紹介しています。それから新製品の完全テストも、先ほど申し上げましたが、今回紹介した内容も含め18の商品ジャンルについて厳正に評価しています。それから特集として一芸調理ツール、スマホ強化ギアなどといったものについても紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。先ほどのですね、ヒューマノイドスリーピングバッグ、こちらを見るだけでもですね、かなり価値があるんじゃないかと思います。今週の週刊日経トレンディは新製品完全テストと題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、3週連続でご登場いただきます。1号さんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ですね、ボイピーという商品名なんですけれど、
ボイピー
これがですね、ちょっと前に東芝の声で操作できるエアコンっていうのが出てきたと思うんですけれど、わざわざこのためにエアコンを買い替えるのもどうかなって思った人も多いと思うんですけど、これは声で操作する部分だけを切り離した商品です。
ということは、声で操作するタイプのリモコンというふうに考えればいいんですね。そうです、
東芝のここ最近のエアコンであれば操れるようになっている音声リモコン。
へー、確か今その標準で乗ってるやつのリモコンというのは、事前にこう手を叩いて今から指示しますよみたいなことを宣言してからリモコンの操作をするみたいな感じだったと思うんですけど、このボイピーも
仕組みは全く一緒です。あの部分だけを外付けにしたというだけの商品です。
そうなんですね。
ただしその外付けにしているだけあって、エアコンだけではなくてテレビも東芝製だった場合ですけれど、オンオフだけならできる
へ、
あとさらに照明がリモコンでつけたり消したりするようになっている場合、これも東芝製の場合なんですけれど、それにもやはり対応すると
。そうですか。ということは、まあ全部東芝で揃っていれば、家に帰ってきた時にエアコンっていうとエアコンがピーってついて、テレビっていうとテレビがついて、で明かりって言ったら明かりがつくっていう感じになるんですかね。
そうですね。
そうですか。まあちょっとユーザーは限定しそうな感じですけれども、
まあ、エアコンだけなら、まあ東芝製なら相当広いと、そうとか、その温度を上げたりとかですね、そういうこともできますので、
まあ、例えばお母さんなんかがこうご飯作りながら、エアコンの操作をするだとか、まあ、そういった時にはいいかもしれないですよね。さあ、ということで1号ズスコアお伺いいたしましょう。このボイピーホニャララドホニャ点、10点満点でお願いします。
微笑ましい度6で
微笑ましい、
欲しくはなるんですけれど、役立つかと言われると声が詰まるっていう、そういうですね、印象としては。
まあ確かに結構ギリな感じはあるかもしれないですね
でもね、今後こういう方向に行くってことですよね、きっとね。
そう
ね、もしかしたらね、
リモコンよりこっちの方がフィットする人たちっていうのも今は多分いるんでしょうし、もうちょっとその機能的とかですね、その組成とかが進化することも期待できるのかなっていう、もう明確なイメージはできないですけどね。
汎用性がこうもっともっとこう広がるとすごく便利かもしれないですよね。なんとなくちょっと未来な感じもしますよね。
これはまあ微笑ましい方向だと思ってるっていう証拠として、じゃんけんっていうとなんかグーとかチョキとかパーとか返してくるっていう機能もちゃんとついていますので
それはやっぱり日曜日の夕方のアニメ漫画の影響というか、そういうのあるんですかね。
そうですかね。
もう最後に
っていうと来た時に何だろう、誰かと会話してから行きたいっていうニーズもあるのかな。
かなり切ない機能になっちゃいますね分かりました、ということで1号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の、最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはボイピーでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。この新製品完全テスト、はい、こちらもですね、例年 日経トレンディの1月号で展開している特集ですよね。
そうなんですよね。いわゆるボーナスシーズンということでいろんな商品がね、出てくる、それに向けて出す企画なんですけれども、はい、本当に今年はいろんな意味で面白い商品が多くてちょっと作り方を変えているところもあって、例えば5パンだったりとか、はい、あるいはヘッドマウントディスプレイとかね、
ソニーのやつですね。
そうですね、そういうその比較とかじゃないんだけれども、この人商品が非常に気になるみたいなものありますよね、
はい、
そういう個性的な商品についてはじっくり使って試してみました。それと従来通りの、まあ、まあバーッと横並びにして比較してみましたっていう部分、そのさっきの節電みたいなものとか、あるいはそのスマホ周辺グッズといったようなもの、はい、気になるものは厳選して20個取り上げてますということで、この一冊だけで関東の特集に加えておもちゃだったりとか、あとスマホというのも取り上げてますので ね、それも含めてなんですけども、157の情報がありますよということなんですね。
試すだけで日が暮れるどころか月が変わりそうな勢いですね、
そうなんですね。部員たちは本当にやってますので、いつも泣いているんですが、今年は特にまた泣き度が高かったみたいな
そうですか
感じですね。
かなり気合の入った1月号になっておりますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。